おはようございます。今日は週報を見ていただくと後ろの方に予定がありまして、1月6日が公言日っていうふうになってます。これは実はキリスト教会では伝統的にキリストが明らかに私たちにお示しになった、現れてくださったということをこの覚える日としてあります。で、今日はその前の聖日、主日ということで、公言日前主日というふうにキリスト教会ではカトリック、いや実はカトリック前からなんですけれども、プロテスタントになってもそのことを覚えて礼拝をする、そんな日曜日となっております。で、これはまさにイザヤ書の、ちょっと開いてください、イザヤ書の59章にこういう言葉があります。旧約聖書ですね、イザヤ書ですね、イザヤ書の59章の1節2節をちょっと読みします。見よ、主の御手が短くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない、あなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ、聞いてくださらないように、聞いてくださらないようにしたのだ、という言葉があります。私たちは、アダムとエバ以来罪を犯し、罪の子孫として生まれてきます。そして、神に逆らい続ける歴史を繰り返しながら、その中に生きている私たちも今現実的に様々な痛みや苦しみを受けます。で、そういった現状の中で多くの人は神、愛の神ならばなぜこういう苦しみがあるんだ、なぜそれを神様放っておくんだっていう、そういうことを言う人がおります。で、私たちキリスト者も時々そのような神様に対して反抗の心を起こすことがないでしょうかね。いつまで神様が愛の神だと言うならば、なぜこんな状態を私に起こし続けるんだというふうに、神様に対して私たちは不平不満を言い、そしてその自分の中にどうしようもない、その暗いもの、まさに真っ暗闇なその心の状況の中にいる自分のこのうめきというものを味わう。中にはそういう経験したことがないという人もいらっしゃるかもしれませんが、再三私たちはそういう痛みや苦しみの中で、まさに真っ暗闇の中にいた、そのうめきの中で、実はこのイザヤ書を見ますと、神が手が短いのではなくて、私たちの罪が神の御顔を隠しているんだ、それで私たち自身が神の御顔から顔を背け、そして神ご自身を私たちの暗闇の中に迎え入れようと全然していないからだ、というふうにこう言うのであります。そしてその苦しみの中で今光が来たんです。それがクリスマスなんです。御子なんですよ。で、その御子イエス・キリストが公に光として来られたという、現れたということを覚える、まさにそれが公言日と言われる、キリスト教の暦の中で祝われる時なんですね。まさにそれはいつかっていうと、まあいろんな説があるんですが、一つこのマタイによる福音書の2章の中で、この公にご自身が父ヨセフと母マリアに連れられて、この公の場所に出たとき、これがこの割礼と、そしてその生贄を捧げるっていうこの時だと。で、しかもそれは この中で、その後それだけではなくて、 そしてその後、この異邦人の占い師、星占いって言うんでしょう。東方の博士たちって言ってますが、星占い師だというふうに言われてますが、その人たちに見つけ出されて、そして光として崇められるという事件が起こってきます。そしてご自身を公になった。この説。ですから、ニアモーデをした時だっていうのと、この異邦人の占い師たちによって見出されて、そして救い主として拝まれたという時。そしてさらにもう一つあるんです。それはイエス様が12歳になって、あの神殿で、被災者たちと立法学者たちと口論をしている時、その時を言うんだというふうに、その三つの説があるようです。で、その中で、私はこの、マタイによる福音書の2章の、このヘロデ王のこの時代、まさに東方の博士たちによって、イエス様が拝まれる。という、この出来事が、万民の光、万民の見救いという意味で、公に聖書の中で記されているこの事件、時期を、この時を、公にご自身を表した、公言日にふさわしい時、というふうに思うわけですね。で、この、二章には四つの事件があります。一つは先ほど言いましたように、この東方の博士たちが、このイエスを礼拝をする。ということが一つ。そしてさらにもう一つは、このヘロデが、救い主が生まれるという、誕生したという、そのことを聞いて恐れて、そして、このベツレヘムとその周辺の2歳以下の男の子を殺すというこういう悲惨な出来事で、その後今度はさらにこのイエス様がとそのイエス様とその家族がエジプトに抜け逃げれる。で、これが3つ目。それでちょっと順序逆になってしまいましたが、そして4つ目は何かというと、そこから帰ってきて、そして、ナザレに住むという、この四つの出来事。これが含まれています。で、その中で、この、最初に、東方の博士たち、と言われている人たちの訪問を受けたという話が、まず第一点であります。で、この、東方の博士と言われる、人たちのことをマギと呼ばれます。これは星占いの学者たち。まあ、今日的によく言えば天文学者であります。悪く言えば占い師、祈祷師というふうに言えるかもしれませんね。ですから、この聖書によりますと不思議なんですが、星占いだとか、またはその関連のこの魔術師と言われる人たちは、旧約聖書では最も厳しく戒められている人たちです。で、そのことをした者は、やはりイスラエルの国から取り除かれる、いや、殺されなければならない人たちなんです。そういう人たちがイエスのところに来たと。神様は、なぜかわかりませんが、そのような旧約聖書の中では最も忌み嫌われると言われている人たち、そのような職業についている人たちに、巫女の誕生を知らせたわけであります。そして神様は、知らせた。それはどういう御心かどうかわかりません。ただ言えることは、神様は唯一の神であるということです。唯一の神であるということは、すべての人の神様だということです。それは、異邦人を問わず、またどんな職業の人であろうと、どのような立場の人にとっても、唯一の神である。そしてその唯一の神は、どのような人たちの礼拝をもお受けになる。彼らの救い主と、なられる。 このことを私たちは知るのであります。神の御心がどこにあるか、それは私たちはなぜそのようにしたのかはわかりません。しかしその反面、神の民と言われたイスラエルはどうだったでしょうか。ご自分の民にのところに来たにもかかわらず、ヨハネによる福音書によりますと、ご自分の民はこのイエスを拒否する。しかもその拒否は十字架につけて殺すというほどの拒否にまで行く。神様はイスラエルの民を通してご自身を人々に示そうとされたわけであります。まさにアブラハムに向かって神様が、あなたは全人類の民族の幸いのもといとなると言われて、そして救い主が、世界の救いがアブラハムの子孫から生まれるということ、そしてイスラエルはそのような役割を持っているというふうに言われているにもかかわらず、イスラエルはその神様の民である、神を証しする民であるということを勘違いしてしまいまして、神様を証しするのではなくて、神様を自分たちの占有物、所有物というふうにしてしまいます。ですから神様が自分の思い通りに動くという、そういうふうに特権意識を持って勘違いをしてしまいます。そして私たちはそのことは本当に今日の教会も注意しなければなりません。教会は神様の御用のために用いられて初めて、教会はその存在の意味をなすにもかかわらず、教会が世の人たちに証しすることをやめてしまって、教会の中の儀式的なそのことだけで満足していくとするならば、イスラエル人たちと同じことになっていってしまいます。私たちはあらゆる機会を通し、言葉を通して、キリスト者でない人たちに証しをしていく、まさに私たちを通して神が証しされていく、その姿勢を持たなければイエスを十字架につけてしまうユダヤ人たちと何ら変わりのない立場を立つ。なぜならばヘロデはどうでした。この東方の博士たちが来た時に、この東方の博士たちが二節で、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいになりますかというふうに言います。でそれを聞いた時に、三節でそれを聞いてヘロデは恐れまどったというふうに言います。でこのヘロデが恐れまどったっていうことは分かる気はいたします。なぜならばヘロデは純粋なユダヤ、純粋なユダヤ人という言い方変ですが、ヘロデ自身はユダヤ人ではありませんでした。ローマの皇帝によってこのユダヤの王と認められていただけです。ですからこのヘロデは純粋にユダヤ人ではなくて、イドマヤ人の血を引いた人物でありました。ですからユダヤ人たちから見れば、このヘロデは自分たちの正当な王とは認められない、そういう存在でした。そのことのゆえにヘロデはとても疑心暗鬼に陥っているようであります。このヘロデは非常に残虐のことを行ったというのは、この2歳以下のベツレヘム周辺の子供たちを殺したというだけじゃないんです。やはりこれは残虐な行為をしたという歴史的なことを数え上げればたくさんあるようです。しかしこのヘロデだけじゃないんですよ。恐れ驚いたっていうのは、この3節の後半見てください。エルサレム中の人も王と同様であったって言ってるんです。ヘロデが人々から王として認められていない、だから救い主としてお生まれになった、イスラエル、ユダヤ人の王としてお生まれになったお方がいる。ヘロデは 心穏やかでないことは確かであります。しかしヘロデだけじゃなくてエルサレムに住むユダヤ人たちも恐れ驚いた、同様であった。どういうことなんでしょうね。ここに心の膠着、固くなさっています。ヘロデが正式な私たちに認められる王ではないにしても、一応今の生活が安泰してるんです。そうすると新しい王が起こったとなりますと、どうなります？自分たちの生活、安定した生活が根底から崩される危険性が起こってくる。ですから待ちに待った救い主が来られる、王が来られるということ以上に、今の生活が崩されることの不安を覚えるんですよ。もうこれ以上そんなこと起こってほしくない。たとえそれが旧約聖書の予言された真実であっても、神のそれが見てたあり導きであったとしても、でも今の安心した安定した確立したその生活が乱されるだったら、ある意味では神様の真実よりもそちらの方が大切。安定した生活、そういった思いがあってイエスを退ける。ですからあの東方の博士たちが夢に現れてイエスを礼拝した後、と博士たちに神が現れて、そしてイエスを礼拝した後ヘロデのところに行くなという導きを受けて、そして他の道を通って帰っていってしまいます。そうするとヘロデは激しく怒ります。でもヘロデは騙されたと言って激しく怒るんですが、ヘロデはもともとどうだったんですか。この博士たちを了承してたんでしょ。初めからこのユダヤ人の王として生まれたこのイエスを殺そうとして博士たちにそうこっそりと言った。そしてこっそりとイエスを亡き者にしようとした。でそれに対して博士たちが神の導きを受けてヘロデにそれを報告しなかった。そして騙されたと言って激しく怒る。矛盾感じません？勝手さを感じません？自分だって博士たちを騙そうとしたわけです、自分でも。にもかかわらず人によって、人が、そしてその騙した理由が非常に残虐な悪い行為であるにもかかわらず、自分が頼んだことを騙されたということで、激しく怒っていく。そして、その2歳以下、よく調べもしないんでしょうね、これ見ると。怒って人をやってベツレヘムとその周近辺の2歳以下って言うんですから、かなりの人数になったようであります。男の子を皆殺してしまう。罪というのはそういう姿を表しているようであります。自分の罪、そして自分の残虐さというものをいつも軽いものとして見てしまい、人が自分に対して成した事柄を非常に大きな怒りを持って責める。罪の性格というのはそういうものを持っているようであります。ですからそういった私たちの罪の真っ暗闇にイエスが現れる。メシアとして、光として私たちの心の内に現れていく。でこのことはね、私は思うんです。このイエスのこの家族のことをちょっと見てください。ちょっと考えてみたいと思うんです。このイエスとの父ヨセフとマリアのこと、まさにイエスの家族のことを考えてみますと、新しい年の始めとしてとても意味のあることだろうというふうに思う。 なぜかと言いますと、このイエスの家族の一行は、イエス様がお生まれになるという、マリアがそのお腹に胎の身を宿すという、そのことから始まりまして、このマリア、ヨセフ、そしてイエスのこの家庭は、ずっと平穏無事で何の問題もないという家庭ではなかった。ということがわかります。ヨセフはマリアとの結婚を非常に悩みましたよね。離縁しようとさえ思えたわけです。そんなことからヨセフは見つかりによってその意味を知って信仰によってヨセフはマリアを妻として迎え入れます。で、迎え入れたらどうですか？そしてあとは無事だったんですよ。いや、違いますよね。お生まれになるときはどうだったんですか？大変な旅をしなければなりませんでした。そして旅をしてベツレヘムに着いたときには、もう海好きになっていたにもかかわらず、泊まる宿もないという家畜小屋でそのイエスを産まなければならない。そしてすぐに、じゃあその後全てがうまくいったかというと決してそうではありません。彼らの生活はやはり貧しいものであったようですから、この宮も先ほど読んでいただきましたが、ルカによる福音書の中にありますように、イエスがお宮に行って割礼を施す、犠牲を捧げるときには貧しいものの犠牲しか捧げられませんでしたね。決してイエスのその家族は豊かではなかったことがわかります。豊かな家庭は何ですか？羊を犠牲として捧げるんです、高価なもの。だけどもイエスの家族は貧しかったんでしょう。貧しいものが捧げる犠牲で済んだんです。いや、それしか捧げられなかった。で、しかもその捧げた時にシメオンはマリアに言うんです。あなたの心も貫くでしょうっていうふうに、こういうふうに言われるんです。そしてその後この家族は命からがらエジプトに逃げなければならなくなる。つまり今日でいう難民みたいな形ですよね。そして今度はエジプトに行って決して安定した生活ではなかっただろうというふうに思われます。難民生活というのは今でも大変ですけれども、それでも今はね、いろんな国連の支援物資があったりとかいう形でこの食べ物が与えられるとか、それでも大変なんですが、しかしその当時はどうだったでしょう。全く身寄りのないそのエジプトに身を寄せなければならない。じゃあそこからまた帰ってきて、じゃあベツレヘムにまた住むことができるかというと、そうではなくて、アケラ王というヘロデにもと等しい、いやそれにも増して残虐な王が王となったということを聞いて、そしてガリラヤのナザレに行かなければならない。こういう生活をしていくわけです。しかもヨセフにしてはどこでしょう。自分の子供でないわけですよ。自分の子供でない子供のためにこの苦しみをずっと負わなければならないんです。私なんかすぐそんな風に考えちゃうんです。何も好き好んでっていう風に思われるような事柄がヨセフのうちに襲いかかって、次から次へです、これ。で、そのような中で、この、イエス様とその家族は、ヨセフはその家族を、ずっと守り続けていく。そして家族がそういった混乱の中で、決して、 まあ聖書だからみんな細かく書いてないんですよね。多少マリアとヨセフが喧嘩しなかったらそんなことは全然思いませんが、しかしこの家族は家族として単位として行動していくんですよね。私たちの間にもそうでしょう。本当にいろんな意味で現実問題があります。病気、経済的な面、そして現代で言うならば心が通じ合わないという痛み、そんなこともあるかもしれませんね。現代は何でも自由になると思っているんですけれども、しかし現実は思い通りにはいかない。こういう葛藤の中で本当に今は無差別な殺人が、障害が本当に起こってきておりますね。自分をリセットしたかったと言って誰でもよくいいから傷つける。しかもそれは自分のことが誰も分かってくれないというその孤独感、そしてまたある人はその孤独の中で1年半もこの孤独死しているのに気づかれない、こういう現状が、こんな中でこのヨセフとマリアとイエスのその家族のことを見たときに、私たち以上に彼らは大変な歩みをしてきただろうと思うんです。これは心の問題だけでそれも大変なんですが、現実的に命からがら逃げ出さなければならない、安定した生活居住空間があるわけではない、そういった中で彼らがバラバラにならなかったのは何なんでしょうかね。ただ一つですよ、まあ、ヨセフもマリアも神のお言葉を自分の中に入れていたということです。そのことで一つとなっていた、これはとても大きなことだろうと思うんです。これらの事柄が私たちにとっても一つ大きな、この一年を考えていくときに、これからどのような一年になるか想像がつかない、そしてもっともっと不景気になっていくかもしれません。しかし私たちの中に誰をどのようにお迎えしているか、これはとても大切な事柄ではないでしょうか。そしてこの全ての出来事において聖書の中で非常に特徴なんです。ここ何かというと、まず東方の博士たちが来た時に、そのキリストがどこで生まれるかって言った時に、2章の5節で彼らは王に言った、ユダのベツレヘムです、預言者によってこう書かれているからですと言って預言をされているっていうふうに言っています。そしてさらにこの見ていきますと、この15節でヘロデが死ぬまでそこにいた、これは主が預言者を通して私はエジプトから私の子を呼び出したと書かれていることが成就するためであったというふうに言っています。そしてまたこの17節もそうです。その時預言者エレミアを通して言われたことが成就した。そしてまたさらに言っています。ここに23節で、そしてナザレという町に行って住んだ、これは預言者たちを通してこの方はナザレ人と呼ばれると言われたことが成就するためであった。でね、ちょっとこれだけは覚えておいてください。最後の23節のナザレというこの町はですね、旧約時代にはないんですよね。ですからナザレ人と呼ばれるということは、これは旧約聖書の預言の成就だと言っていますけれども、実際にそういう言葉はないんです。その言葉ね、 ただこれ面白いんです。6章、2章の6節のあのユダのベツレヘムです、預言者によってこう書かれていますっていうこの6節は2箇所なんです。でも2箇所が引用されているんですけれども、この最後の決して一番小さくはないっていうこの言葉がね、これ2箇所の言葉と違っているんです。これは何かっていうと、当時そのように言われていたっていう言い方に変えているようです。ですからこのマタイのというこの記者はですね、旧約聖書の中のあの予言全体を通して、救い主全体を通して言われているその予言というものをここで取り上げて、そしてその予言が今イエス・キリストによって成就しようとしているということで、ナザレ人と呼ばれるという予言がなかったとしても、なかったとしても取るに足らない軽蔑されているその人々からまさかと思われているところから、実は救い主がお生まれになってそこから来られる、これは人のこの見とれるような見栄えもなくというあの予言、貧しいところ、そして帰り見られないということをこの言葉で表しているんじゃないでしょうか。当時のナザレっていうのは本当にナザレから何の言ってものが出るかっていうふうに言われるくらい軽蔑されたところです。そういう意味でイエス・キリストはまさに取るに足らない、皆から尊敬されないような存在であったということが今実現をしたという意味でナザレ人と呼ばれるという、そういう当時の言い伝えをそのまんま用いているんだろうと思います。ですからこれが言いたいんです。つまりその一つ一つの歩みの中で、ヨセフ、マリア、イエスのその歩みの中で、そしてヘロデもやったこともです、含めて、何かというと神の御心だったってことなんです。いやー、じゃあ神の御心、予言が成就するってどういうことなの？神様の予言が成就するために2歳以下をむごたらしく殺すなんていう、そんなひどいことをしたの？ここちょっと理解してほしいです。神のお言葉が成就するっていうのはね、あらかじめそういうふうに決めてそうなるように神様が仕向けたっていう表現よりも、後になって、あ、神様の御心がなったんだというふうに理解をしていく。この予言の成就っていうこの言葉は、これは私たちにとって、ただ単に、神様がそう計画したからその通りになったという、そういう意味の言葉ではなくて、この予言といったときに、私たちもよくあると思うんですが、現実に起こる様々な出来事を、実は神様の救いのご計画の実現というふうに見ていくときに、私たちも振り返ってみるとわかると思うんです。私があそこに行ったのは、あ、聖書を私に聞くた、教えるため。私が名古屋、群馬から名古屋に行ったのも、田舎から行ったのも、あそこで神様は私を救うために名古屋に行かせた。そして名古屋に行って病気になったのも、あれも神様が私を本当に福音に耳を傾けさせるために、私を砕くために重い病気に二度もさせた。一度は病気ですけど、もう一度は事故だったんですが。そうしなければ私は福音を聞く耳を持たなかったんだろう。神様のご計画はそのようにして私に実現をしていった。皆さんもそうじゃないでしょうか。そうすると一つ一つの出来事を振り返ってみると、あ、神様は私に対してご計画されたその一つ一つを今実現されようとした。それが実現をした。という、そういう意味で成就した。という理解を私たちはしていかなければなりません。ですから神様が私たちを救うために、または救い主を私たちに示すためになされた一つ一つの技、それが私に実現したときに予言が成就したという実は言い方をするようです。神様は私たちが神様のために用いられようとするときに、あらかじめ、いやむしろ全世界の元へが据えられる前から私たちを神のうちにもう選んでいてくださった、その選ばれていく、救いに選ばれていくその過程の中で、 神様の約束が実現している。それが予言が成就するっていう意味です。そうしますと私たちはじゃあ今更ジタバタしても仕方がないじゃないか。いやそうじゃないんです。神様の御心が実現していくときに、あのヨセフやマリアやイエスのその家族のように神と共に歩むと言ったときに、神をご自身の中に自分の中に迎え入れていくその歩みが実は人々にキリストを証しすることになる。私たちはどのような歩みをするか、確かに神様の御心ご計画は実現していくんです。しかし私たちはその神様のお言葉と神様を私たちの心の中に迎え入れて従っていこうとしたときに、私たちを通して神様をご自身を明かししてください。同じ生きるならば神様の御心が当然なるんじゃなくて、その神のお言葉を私たちが受け入れて、私たちを通して神様の御言葉が伝えられていく、そういう働きをした時に初めて私たちは生きている、存在意味がある、神の前に存在意味があるというふうに言えるのではないでしょうか。神の御心はなります。しかし私たちを通して神の御心がなされる。そのために用いられるとするならば、私たちはなんと幸いな人生を送っているというふうに言えるんじゃ、言えるでしょう。あの、幸いな人生だと言えるだろうと、私は信じるのであります。どんな小さな歩みであったとしても、神をその心の内に迎え入れて歩む歩みの中に、神様はあなたを通して、神の御心を明らかにしていく。そういうお方だと。いうことでありますよね。どうぞ今年一年こんな小さな働きはもうダメだ、どんな目立たないから、私は何もできないから、じゃなくて、どんな小さな働きであったとしても、その心に神をお迎えして従っていくという、その意味で奉仕がなされ、働きがなされるならば、必ず神様はその働きを、その人を用いてご自身を明かししてくださる。そして私たちは世の光、世の地の塩とされていることを味わい知ることができるんじゃないでしょうか。そんな歩みをすることができるなら、なんと幸いでしょうか。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、私たちは本当に多くの試練を受けます。また私たちはその試練を予測することだけで不安に陥ります。しかしあのイエスの一家が神と共に歩んだ時に、本当に様々な不思議な方法を通して守られました。そしてあの家族が、神様、あなたの器として尊く今日も語り伝えられ、主の御業を表したことを証ししております。主よ、私たちはそのような歴史の中に何か名を残すほどの大きなことをすることができないかもしれません。しかしその原理は一緒であります。その心の内に神様をお迎えして、そしてなす、その働きの一つ一つに、神様は私たちに通して栄光を表してくださるお方であること、そして私たちを守り支えてくださるお方であること、本当に知ることができます。主よ、そうか、今年一年そのような歩みを神と共にさせてくださいますように。どうぞ、罪の暗闇の誘惑に、どうぞ打ち勝つ、そんな歩みをさせてくださいますように。どうぞ心の中にどのような時にもあなたをお迎えしているかどうか、そしてあなたのお言葉に信頼して歩もうとしているかどうか、そのことを問いかけて、そして主よ、あなたに用いられる幸いを味わい知る一年でありますように。主が私たちの心の内に光として現れてくださったのですから、そのことをもう一度覚えていくことができますように。今から主の晩餐、あなたが私たちに 光となって私たちのうちに住んでくださるために自らが犠牲となって十字架についてくださいました。そして聖霊なる神様が私たちのうちに住むことができるようにしてくださいました。そのことを心から感謝いたします。どうぞ光なるイエスをその心のうちにお迎えできたことを喜び、そして信頼する、そんなひとときとしてくださいますように心からお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。